Station.
FM 那覇ナビゲーター諸見里すぎ子です。この時間の一枠はこの方をお招きしました。泡盛マイスター協会専務理事の小峰直政さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はバーディックの話ではなくて、はい、最近私もヤーグマイばっかりしていてなかなか伺えないので来てよって話だったんですけど、本当にすいません。
ぜひぜひ首長くしてもらってます
か。道理で長くなってるとそうなんですよ。美味しいねカクテルをお酒を提供してくれるバーディックの小峰さんなんですが、今日は、はい、泡盛マイスター協会の人として来ていただきました、はい、泡盛マイスターって私もよく聞きますし、はい、例えば酒造会社なんかに行って、はい、私泡盛マイスターなんですよということでいろんなお酒のね泡盛の紹介をしてくださったりっていうこともあるんですけれども、はい、まずはこの泡盛マイスターって何ですか？専門家？
そうですね、まあ、分かりづらいって思ってる方がいらっしゃるかと思うんですけども、うん、まあ、単刀直入に言うとワインで言うとソムリエさんのような存在というか、まあ、泡盛のことをきちっと正しい情報を伝えて、うん、正しい提案というんですかね、を食べ物に合わせたりですとか、こうシチュエーションに合わせていろいろとその方の好みに合うような泡盛をサジェストしたりとか、うん、そういう形でこう、まあフォローするような立場ですかね。
うん、確かにうちなんちでもいっぱい銘柄があって何が自分に合うのかしらっていうのはなかなか分かんないですよね。
そうですね、泡盛のことを、うん、結構知らない、意外に知らない方がほぼほぼ大勢いらっしゃいますね、
うん、そうですね。まず原料何なのとか、
はい、よく間違えられるのがサトウキビとか言われますね
サトウキビはまた別のお酒ができますよね。
別のお酒できます、はい。
原料は
お米です。
お米なんですね。
そうです、
そこですよね、はい、ビールとまた一緒に麦でしょとかっていうような感じのことを言いそうですもんね
そうですね、はい、
原料はお米。
お米です。あと大事なのは黒麹菌ですね。
あ、黒麹菌、はい、これじゃないとダメなんですか？
ダメです。はあ、焼酎全般でいきますと黒以外にも白麹菌ですとか、うん、黄麹菌とかいろいろありますけど、泡盛はもう黒麹菌のみで作られます。
ほらね、スタート地点からいろいろ出てきますよねそれ以外にもいろいろこの掘り下げていくと泡盛ってこんなことを言うんだよっていうのが出てくるわけですね。
そうですね、うん、まあ、全体像として泡盛は、まあ、沖縄で作られる地酒ですけど、うん、なおかつこう国が認めている国酒でございますんで、うんうん、もっといろんな方に周知していただきたいところがあるんですけども、なかなかそこがうまく伝わってないので、うん、はい。
で、正しい知識を持って正しく伝えられる人を育てていきましょうということが泡盛マイスターということなんですね。そうです、はい、で、泡盛マイスターになるにはどうしたらいいんですか？
基本的にはもう年2回試験がございまして、うん、まあ、筆記試験ですね。こちらでこうまず知識を、まあ、蓄えていただいたものを表こう頑張って書いていただいて、で第2段階としてはこう実技試験ということで、うんうん、今度はテイスティングが入ってきますね。
テイスティング、
はい、
本当にワインと一緒ですね。
そうですね、うん、実際に泡盛を口にしてこの泡盛がどういうものなのかというのをこうテイスティングノートに記入していただきます。
はい、はあ、一口で泡盛といっても、はい、やっぱりこの味とか香りとかっていうのはもう違うわけですね。
そうですね、メーカーさんも今47ございますけども、うん、それぞれにこう香りと味わいも変わりますし、特にこう我々はこう銘柄当てをすることを教えているわけではなくてですね、うんうん、泡盛の味わいをきちっと伝えるということがメインですので、うんうん、目の前にある泡盛がどういうものなのかっていうのを表現していただくということが大事になります、う
ん、例えばこれは出来たての新酒なのか古酒なのかとか、
それももちろんありますけども、うん、この実はこう製造方法によって香りもどんどん変わってきますので、はい、まあ、そういったことをきちっと分かって自分で理解していかないと人にも伝えきれないということなので、もちろんテイスティングももちろん勉強大事ですし、伝えるということはもっと大切なんですね。自分だけが分かってもしょうがないことなので。
なるほど。これはどんな方がマイスターになろうということで勉強したり試験受けたりしてるんですか？
そうですね、まあ、本当に 仕事に直轄する意味でいくとこうお土産品店の方もいらっしゃいますけども、うん、それ以外にもですね、ドクターとか弁護士とか、はい、あと主婦の方もいますし、さまざまな分野の方々が実際に、マイスターを取られております。
まあ、仕事っていうことで言うとね、あのお酒関係の方とかお土産品とか、はい、まあ、ホテルとか観光業ですね、はい、このあたりも本当に直結ですよね。
そうですね。
で最近増えているのが泡盛メーカーの方々。
そうですね、やっぱり製造する方々は知識はあるんですけども、やっぱり、今一度こう復習というわけではないでしょうけどね、改めてこう泡盛マイスターという資格をやっぱ持ってると持ってないのとの違いが少しずつメーカーさんにも浸透してきてるのかなってことですかね。
確かに、あの人は泡盛マイスター持ってるからあの人から説明聞きなさいとかっていうふうに言われることありますもの、
はい、そうですね、やはりこう安心感っていうんですかね、はい、
知識がある方だっていう一つのね、あの目安になってますよね。
そうですね。
で現在泡盛マイスターと呼ばれる方々って何人いるんですか。
そうですね、今日本全国で650名の方がいらっしゃいます。
すごいですね。県内では、
県内ですと549名の方がいますね。
結構いらっしゃいますね、はい、まあ、あの趣味の方も含めてということですよね。
そうですね。
こういった形であの広がることでこの泡盛マイスター協会としては何を期待してるんですか。
やはりこう泡盛に対するこう悪いイメージの払拭ですね、正しい知識と正しい情報をきちっと伝えていくということが大切ですから、やはりこう一人歩きするイメージというのもありますので、それだけだと少しこう業界にとってもね、時にマイナスなイメージも抱かれることもありますので、やはりこうきちっとしたこう正しいものをみんなに知ってもらって、それが世界に広がっていくことでこう青森自体も伸びていくと考えておりますね。
そうですよね。いいお酒なのに、はい、それをなんか悪いイメージを持って持たれると、はい、飲む機会も減ってしまいますし、そうですね、知ろうという楽しむ機会が減りますよね、
はい、
そうですか。さあそしてですね、今一つもう一歩踏み込んだことを今やろうとしてるんですけれども、はい、この泡盛マイスター、2018年の夏頃から更新制になる予定だと。
そうですね、はい、
つまり運転免許証の更新みたいなイメージでいいですか。
そうです、はい、
これはどうしてそういうふうにしようと、
先ほどもからもおっしゃってますけど、549名が沖縄県内、全日本全国で650名いらっしゃいますけど、この中でじゃあ果たしてどれだけの方々がこのマイスター取った後にさらに自分で予習復習とか学ぶことを行って継続してたかということですよね。ペーパードライバーのような形の方もやはり中にはいらっしゃいますので、はい、そういう方々がやはり情報を伝えるというと厳しい情勢になってくると思いますので、そうではなくてやはり正しい情報、先ほどからおっしゃってますけども、正しい情報を正しく伝えていく、そのためにもやっぱ情報をアップデート必要ですから、そういったことも踏まえるとやはり定期的に更新制にした方がこう新しい情報が皆さんの元に手に届くんではないかと考えております。
その泡盛に関する情報っていうのはやっぱり年々新しいのが出てきてるんですか。
そうですね、毎年新商品も出ますし、そうですね、時にまあ酒造所を移転したりですとか、そうするとやはりこうちょっと少し味わいが変わったりする可能性もありますし、そういったことを知ることでこの比較テイスティングにも活かせますね。昔作ったものと今現行のものということの形で、はい、
なるほどね。そうですよね、毎年ね、あの新しい銘柄が生まれたりっていうのはありますもんね、はい、
そうですね。
で楽しみ方もまた少しずつ変わってますもんね。
そうですね、やはりこう好きな方はもうねストレートでいいんですけども、やはりこういろいろとねフルーツと合わせて楽しくカクテルとして楽しむこともね最近のトレンドの一つとして出てきてますので、やっぱり飲み方の提案としてさまざまな飲み方があるというのは、まあ消費者としてはありがたいことなのかなと。
そうですね、私はあのカクテルでいただくの好きなんですけれど、はい、今日の気分でこんな感じでって言ったら、あの小峰さんがちゃちゃっとね上手に作ってくれるんですよ、
はい、いつでもお任せください。
またそれをあの観光でねお見えになった方に、はい、最初の入り口でこういった形で楽しんでいただいて、じゃあまたね、はい、今度はロックで飲んでみようかなとかバージョンアップしていただいたりとか。
そうですね、はい、
ね、青森に対して
やっぱきっかけっていうのは大事ですから。
そういうこともあるわけですよね。
ございますよ、はい。
じゃあこう更新制ってなんか1年ごとに更新とかそんな感じになるんですか。
いや今の予定では5年更新を、はい、 予定しております。
5年更新を予定していて、更新というからには、はい、この5年間で例えばこれまでに、はい、こんなことが新しくなってきましたよとかっていうような、はい、また勉強する機会もあったりするんですか？
そうですね、きちっと講座を設けまして、うんうん、そこを受講していただきますね。
でもこれまたね、知識が一つ増えるということで。
そうですね、喜ばしいことだと思いますね、うん、
ね、青森上宮が知識も一緒に楽しみたいという方にとっては何よりですね、はい、
そうですね。
じゃあこの夏から、はい、ということなので、どうぞ皆さん、これは青森マイスター協会の方からまた新しい情報がリリースされると思いますので、はい、ご注目いただきたいと思います。で、これから青森マイスターにチャレンジしたいという方は、はい、どこで勉強したらいいですか？
そうですね、こう今協会としましては県内の大学の方でも講義を行っておりますけども、まあ、協会自体でも、はい、講義は開講しておりますので、うん、まあ、詳しくはこう青森マイスター協会を検索していただけますと、はい、問い合わせができますので、はい、よろしくお願いいたします。
沖縄県内では沖縄国際大学と沖縄大学で、まあ、講座があって、はい、青森マイスター協会が主催する特別集中講座という、まあ、主催事業もございますので、はい、どちらかで勉強なさってくださいね。詳しくは泡盛マイスター協会のホームページをご覧ください。泡盛マイスター協会で検索なさってくださいね。ということで、これ単なる資格ではなくって、はい、活かせる資格にしようということで踏み込んだ今回の更新ということですね。
そうですね、やはりもう宝の持ち腐れはいけないですからね、やっぱり活かしていかないと。
そうですね、これだけ知識のある人材がもう鮮明に近くなってきてますからね、はい、いるということですから、まあ、さらに活かせるものにということです。皆さんどうぞまたチャレンジしてください。で、今回小峰さんと本当に久しぶりにお話しする中で、はい、小峰さんはしょっちゅう海外に行ってるけど何しに行ってるんかねって実は密かに思っていたのでございますが、
はい、
一大事業ですねこれ。
そうですね、
台湾の国立防火科技大学というところで、はい、現在小峰さんは客員講師として泡盛のことを教えてらっしゃる、
はい、そうですね、実はこう泡盛マイスター協会の方でですね、はい、海外のこう講義開講をしておりまして、うん、台湾の方の大学の方ですねやっておりまして、こう国立の、まあ、大学が国立防火科技大学というところがお一つと、うん、あとはもう一つ国立がありまして、はい、こちら台東ですね、台北から少し南に下ったところです。こちらの国立台東専科学校というところと、うん、あともう一つですね、一番、まあ、古くから講義をしているんですが、台北市のすぐ近隣のところなんですが、桃園市というところにあります健康科技大学というところ、うん、こちらの方でですね講義を開講してまして、こちらの方で実は日本とほぼ変わらない内容の青森マイスターの授業を行ってマイスターを育てております。
なんで台湾で、台湾にもお酒ありますよね、台湾の。
ございます。
青森マイスター皆さんこう関心を持ってくれたんですかね。
まあ、もちろんこう歴史というのもありますし、うんうん、すごいこうお酒の文化に慣れ親しんでる方々でしたので、うん、まあ、受け入れてくれるのは早かったんですが、まあ、何よりも多分人と人だと思うんですよね、うん、信頼関係が置ける人だったらこの人たちが教えてるお酒は間違いないなということで、多分向こうの方々も受け入れてくれてる、そう思っております。
文化的にもやっぱり共通するような似たようなところいっぱいありますもんね。
そうですね、食文化も似てますし、
でお話伺う中で、はい、何でもそういった台湾の大学 の、はい、学生さんがインターンで沖縄に、
はい、そうですね、インターンシップ実は沖縄のリゾートホテルで勤めております。
この青森マイスターのことを勉強して。
そうですね、はい、
すごいですね。でこの、まあ、沖縄や日本のサービスをまた持って帰るわけですね。
そうです、はい、あと日本語もやはり学んで帰られますので、は
いはい、すごい、もうどんどん進んでますね。
まあ、僕らがこうですね、教会、我々教会がですね、こう台湾でこうやってマイスターを育てていくことで、将来的にですね、うん、青森を知っている方々が台湾でもどんどん増えていく、うんうんうん、ということは将来的に需要が伸びるんではないかというところも考えております。
そうですね、知識から入って青森の楽しさっていうのを知ってもらって広まったらってことですね。
そうですね、はい、
今度は 韓国とのご縁もあったみたいですね。
そうですね、先日実は新聞にも出ましたが、はい、韓国のビバレージマスター協会というところとまた姉妹協定を締結しまして、今度は韓国の方でも青森マイスターの講義が始まります。
もう海越えてますね。
そうですね、はい。
でもこういうふうにしてまた私たちが誇りを持ってる泡盛というものが、ね、どんどんまた海外にも楽しんでもらえるようになるといいですね、
はい、そうですね、やっぱ選択肢の一つとして泡盛というものが入ってくることでやはり需要も伸びますし、うん、文化も知ってもらえるようになりますんで、多分観光もこれでまた増えるかもしれません、
ね、うん、あ、そうですね、はい、これが、まあ、行くだけではなくてまたここに帰ってくるものになるっていうことですね。
そうですね、うん、
となるとやっぱりその更新性っていうのは重要になってきますね、はい、
かなり重要ですよ、ね、うん、
そして沖縄県内の、まあ、動きっていうんでしょうかね、
はい、
マイスターだけではなくって私たち、まあ、一般の人間も、はい、じゃあどうなのかしらっていうもっと関心を持って楽しめると理想だな、
ね、地元の子人ほど地元を知るべきなところもありますからね。
そうですね、間違っても原料はサトウキビと言わないようにサトウキビから別の酒ができますね、
はい
はい、ということで気をつけたいと思います。また美味しいお酒、はいはい、青森カクテルも飲みに行きたいなと思います。
ぜひお待ちしております、
はい、ということで本日は青森マイスター協会専務理事の小峰直政さんに青森マイスター、2018年の夏から更新制になりますよというお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。